ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのキオララジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。ニュージーランド無事入国しました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、ちょっと今夜の12時に撮ってるので、ニュージーランド時間で、
はい、
そう、割と声低めかもしれないんですけど
、はい、
超元気です。
元気です。
ただ、ちょい疲れてますね、
うん、
結構パツパツというか、
うん、
スケジュールを詰め込んでるので、
うん、
めちゃめちゃ楽しいんですけど、体がちょっと疲れ目です。
そうですね。
ですけど元気よくやっていきたいと思います。これ、これからニュージーランドのどういう感じかっていうのと今回のトークテーマでお話しするので、
うん、
まずはいつも通り、日本のニュースいきたいと思います。
はい、
じゃあのりかさんお願いします。
はい、私の今週のニュースは、無加工写真を嫌悪する若者たち、卒業アルバムを自分で黒塗りというニュースです。
何それ。
盛れるっていう言葉は、2009年には髪にボリュームを持たせてセットして盛れたっていう意味で使われてたんですけど、今の写真は、写真の写りが良かった時とか可愛くなった時に盛れたっていう意味で使うように変化していて、
うんうん、
中学生時代の思い出の写真が加工されたものばかりで後悔している高校生がいる一方で、修学旅行の時にカメラマンが撮影した無加工の写真の自分の顔が変だったから、自分が写っている貼り出された写真を全て自分で剥ぎ取ってしまったっていう女子高生もいるそうです。で、卒業アルバムについても、漏れてない自分の写真を黒塗りしたり切り取ってしまったりする人もいるようです。アイドルとかタレントが投稿する写真も加工済みっていうのが当たり前で、無加工の時はわざわざ加工なしとか無加工っていうコメントとかハッシュタグをつけて加工してないことをアピールする人がもうほとんどです。で、思い出の写真で元の顔が分からなくなってしまったっていう人がいるように、加工することについて考えることが必要かもしれませんねっていうニュースでした。
なるほど、
はい、
なるほどね。もう今加工しないともう SNS は載せられない
ですから、うん、載せられないね
っていうマインドね、
うん、
若者は。
そうそうそう。
あ、でもさ、その卒業アルバムって自分の写真、うん、自分の卒業アルバム黒塗りにするけど他の人は見れてるわけじゃん、
うんうんうん、
ってことはまあ現実逃避ってことでしょ、
うん、
自分はまあ見たくないっていう、
うん、
なるほどね。
分からなくはなくない、
うん、いやだって、うん、久しぶりにさ、
うん、
なんかこう高校の友達とか中学の友達とかと集まった時にさ、
うん、
卒業アルバム見ようぜみたいな時間ない、
うんうんうん、
嫌だもん見るの、
うんうん、
すっごいブスだよ、ね、
ブス
本当に
やばい。
確かに、でも高校生の頃さ、
うん、
その頃は卒業アルバムの時カラコンつけました私は。OK だった？
ダメ。
まあダメですよね。
高速でもう学校に行く時もダメだし、うん、いつでもダメだったカラコン。
やっぱり、うん、まあでもうちの学校もダメですよ、
うん、
ダメだけどバレない程度のカラコンをみんなつけてるんですよ、
うん、それもバレる。色付きリップとかやってた。
あ、
ちょっとまつげ上げたり、
うんうん、
そんぐらいはしてたけど。
カラコンダメ、
うん、
高校も、
うん、
完全にダメ、
うん、
そう。
でもやってた子はいるかもね、ちょっと、うん、コンタクトもそうだし、眉毛描くとかさ、
うんうんうん、
みんな気合い入れて。
めっちゃダメだったよ。うちの学校も厳しかったけど、
うん、
先生が見張ってるんですよ、
うんうん、
卒業アルバム写真の部屋に、
うん、
だけどちょっと頑張って顔伏せて、
うん、
撮ってもらって、
うん、
もう撮り終わってからもう何ぼ怒られてもいい別に、
うん、
でもカラコンして、
うん、
眉毛もちょっと私は描いてましたね、
うん、二重もダメだった。
あ、二重はダメよ顔変わるやん。
いやでもさ、よくない？
二重はダメっしょ。
二重にしさえすればさ、
うん、
黒塗りにしなくて済む子って多くない？
まあ確かに。そういうのもでも先生も考えてほしいよね、
うんうんうん、
そういう子もいるんだよみたいな、
うん、
将来的に。 まあでも限度ってものがあるよね。さすがにこうなんかもう全然骸骨みたいやん、輪郭にさ、
顎細くてね、
そうそうそうそう、になんかエイリアンみたいな目の大きさの加工をするのは逆にやばいなとは思うから、うんうん、まあ、顔分かる程度に加工するのは全然ありだと思うけど、さすがにもうなんかおかしいでしょみたいなのも、
うん、
やばいよね。
でも私たちがさ中学生くらいの頃もさ、うん、スノー流行ったじゃん。
流行ったね。
でみんなネズミで撮ってたじゃん。
撮ってた撮ってた。
ほとんど私もネズミ。
うん、まあそうね。一番漏れるフィルターっていうのがありますからね。
うん、
そのうちらの当時の一番漏れる最大限はネズミのフィルター。
うん、そうそうそう。
まあ、マジ懐かしい。2014年あたりね。
うん、
14、15、16あたり。
そのくらい。
この前久しぶりにさ撮ったんだよ、うん、大学。のみんなと、
うん、
大学のみんなじゃない、地元のみんなと集まった時に、
うん、
このネズミそういえばってねって思ったけど、うん、なんかもうすごい頑張ってる感やばかった、
うん、
この大学生が
、うん、
ネズミで撮るっていう、
うんうん、
まあ確かに学校ね、もうなんか誰かがやばいことやりすぎたらもうそれがどんどん派生するか、もうそろそろみんな一回抑えた。
そうだね。
なんか法律できそうじゃないそれ
加工しちゃいけないって。
そうそう、加工のなんか基準みたいなのとかさ、加工の外し機会みたいなできそう、そろそろもうなんか犯罪とかもさ、
うん、
できそうじゃん加工とかで、
うんうんうん、
だからもうそうなる前に、もう完全に止められる前に一回皆さんちょっと落ち着いた方がいいですよ
確かに。
ちょっとの加工もできなくなるからね、
うん、
なるほどね。そういうニュースですか。
はい、
ありがとうございます。私の今週のニュースは、年末年始のシフト強要急増、大学生悲鳴、帰省できない要因は新型コロナっていうニュースです、
うん、
クリスマスなどの繁忙期にアルバイトのシフト強要が増えていると言われています。これはコロナ禍のしわ寄せとみられ、取材に帰省できないという話す大学生もいました、
うん、
で、まあ、大学生のこの声なんですけど、20代の飲食店アルバイトの子は、私はあまり断れないので自分の時間を犠牲にしちゃうタイプです。お店がかわいそうだなっていう気持ちが芽生えてしまって、うん、犠牲にせざるを得なくなっちゃうっていうふうにコメントしてるんですけど、まあ、これの原因として、外国人留学生が減少して学生とかパートにしわ寄せっていうふうに原因が上がっています。あの新型コロナウイルスで外国人労働者の人が一気に国に帰ってしまっていなくなってしまった分、大学生とかパートの人たちがこう頑張って、その人たちが働かないと回らないっていう状況、新型コロナウイルスが流行してからなったみたいです。でコロナ前には31万人いた外国人留学生は、去年およそ24万人まで減少して、その煽りを受けた学生のアルバイトのプレッシャーは以前より増しているというふうに見られていますっていうニュースでした。どうですか。
わかりますね。
わ
かります
よね。この気持ちは本当にわかる、
うん、
もう私たちも大学生で、
うん、
あのアルバイトとかした経験ありますけど、
うん、
毎回クリスマスと年末年始入れない子は、
うん、
もう人権ないから、
うん、
店長から言われてた、
うんうんうん、
まあでもきついよね本当に、
うん、だってそこってさ自分も遊びたい期間じゃん、
うんうんうんうん、なんか正直学生側の、
うん、
もう本当に自己中だけど、うん、学生側の意見からしたら、
うん、
いやバイトにそこまで求めないでくれっていうのはあった、
うんうんうん、そうだね。
もうバイトっていうかもう学生だから半分は、
うんうん、
まあ本業は勉強だし、
うん、
まあ、遊びも大学生は含まれるから、
うんうん、勉強遊びバイトだよね。
そうそうそうそうそうそうそう、遊びたいからバイトする、
うんうんうんうん、
だから遊びの時期が来たら、
うん、
もう
バイトしないよね、
すいませんっていう感じになる
、うん、
まあ、帰省、この子たちは帰省ができないっていうふうに言ってるけど、うんうんうん、でもまあクリスマス入ったことあるよね私たち。
あるね。
一緒に働いてた時ハンバーガー屋さんで、
うん、
ちゃんとクリスマス働きました。
そうだね。
だから断れないんだよねやっぱ、
うん、断れないね。
なんか店長がゴミみたいな人だったら、
うん、
きっぱり言えますけど、うんうんうん、優しいから大体、うん、飲食店の店長とかって、まあ、
うん、
お店によると思いますけど、
うん、
結構私たちが働いてた方が優しいんで、
うん、
かわいそうだなって本当に思って、う
んうん、助けなきゃいつもよくしてもらってるしって、
ね、そうそうそうそう、だからそんなマインドになっちゃうんですよね、うん、だからそれを組んで 欲しい、なんかそのヤバい店長みたいないる人は、ヤバい店長はいやバイトだから全部 やらせればいいっしょみたいな、
うん、
そういうのだと協力したくなくなるし、ね、
うんうん
うん、確かに難しいですけどね、
うん、
社会人の人がただただしんどいよね。
そうだね、
店長とか、
うん、
その気持ちね、
うん、
いや確かに、まあ、外国人労働者の人にはもう申し訳ないですけど、
うん、
ちょっと戻ってきてくださいっていう、うんうん、
コンビニとかさめっちゃ外国人じゃなかった。
あ確かにそうね。いやありがたいですよ、
うん、
本当に外国人留学生の方とか、うん、頑張って働いてもらって、
うん、
本当に。でもまあクリスマスねそういう問題があるんで解決されればいいですね大学生、
うん、
私たちはもうすぐ社会人になるんでそっち側の立場になりますけど、
そうだね、うん、
まあ、大学生ちょっと強く意志を持って、うん、本当に嫌な時は断った方がいいですから、うんうんうん、大学生なんで
断ってもなんとかなるからね。
そうそうそう、
最悪辞めればいいし、
うん、そういうこと、
うん、
でもう店って結局いなくても回ってるから、
うん、次の人取るからね、
うん、だからあんまり深く考えてストレス溜めないでほしい、
うん、
私たちもその経験はマジでありますけど、
うん、
大学生の人がここで聞いてるかどうか分かんないですけど、うん、頑張ってください、
はい、
大学生
意志を強く持って、
はい、そういうことです。はい、じゃあ今週のトークテーマいきたいと思います。
はい、
今週のトークテーマはですね、冒頭でも言った通りニュージーランド上陸です。はい、いやニュージーランド来ましたね。
来ちゃいました。
あの月曜日テリーさん の、うん、あのポッドキャストで私たち来ましたみたいな風に言ったんですけど、
うん、
いますリアル、
はい、
ニュージーランドに。どうですか来てみて。
楽しいね。
楽しいですね、
うん、
今3日目4日目、
分からない、3日目かな、
3日目ですか、
うん、
まだあと17日あると思ったらもうハッピーですよ
ね。
もう本当にというかもう一番嬉しいのは、
うん、
マスクをしないこと&寒くないこと、
うん、
もうこれが一番、
うんうんうん、
でかい。ニュージーランドに来て、うん、もうノーストレスだもんね。
ね、
これもう最高ですよ
本当に。そう
でもあの、まあ、今サマータイムで夏ですけどちょっと寒いよね、うん、
夜は寒いかも、
うんうんうん、全然日本に比べたらもう全然暖かいですけど、うん、あれ思った以上に寒いぞっていうのはあります、
う
ん
う
ん、
そうね。
ニュージーランド
夜は長袖着ないときつい。
そうね、それがちょっとびっくりしたかな、
うん、
まあでも事前にテリーさんにはちょっと寒いよって言われてたんですけど、うん、それがびっくりしたのと、結構びっくりしたことあるんだけど今来たら忘れちゃったな。でも楽しいのはもう 100% 間違いないんですよ、
うん、クリスマスに何もやってないっていうのはあれじゃない。あ
それは確かに。
日本だったらどこも開けてさ、
うん、
もう稼ぎ時って感じなのにさ、
確かに
25日はお店開いてないっていうのがびっくり。
のりかは、
うん、
でも私もそれは思った、
うん、
あの25日本当にクリスマスに着いた、メリークリスマスに着いた、24日に着いたんですけど、
うん、
私たちクリスマス感マジでゼロだよね、
うん、
それは本当に思った。でも今日26日収録してるんですけどボクシングデーなんですよ、
うん、
今日、
うん、
なのでシルビアパークとか行ってきて、そのなんでなんていうの、あのクリスマスのデコレーションは撮ってないんだと思った。
あ
デコレーションはしてるけど、
うん、
あのまだ撮ってないみたいな感じ、うん、でもすごかったね人。
すごかった。
ボクシングデー、
うん、
あのテリーさんはあんまりこうボクシングデーにマーケットとか近づきたくないって言ってたんで、
うん、
午前中ならいいよって言われて朝早くに行ったんですけど、
うん、
その時点ではまだ全然ガラガラではないですけど、
うん、
まあまあ人いて、ただお昼過ぎがもうびっくりごった返し、
うん、
もうすごい人で、あのみんなボクシングデーで大量に買い物してましたね。
そうだね。
いや全然まだまだこれから続きますよ、
うん、
あのまあここポッドキャストでいっぱい言いたいんですけど、
うん、
私たち YouTube の動画も撮ってるんですよね、
うん、
でもう現に上がってるんですよ、あの出国編、日本出国編で、
うん、
あとちょっとニュージーランドに着いた動画も上がってるんですけど、
うん、
それをちょっと見てほしいんですよね、
うんうんうん、
この言葉で喋るよりも、うん、YouTube で見た方がこう、うん、面白いし、
うん、
イメージ湧くと思うんで、ちょっと一旦ポッドキャストではまあ 来たよっていうのと、うん、楽しいよっていうのを一回報告させてもろて、
うん、
あの YouTube を皆さん見てほしいです、ね、ぜひ
短めの報告で。
そうですそうです。で YouTube もあんまり長く撮ってないので、まあ、これからどのぐらいの尺になっていくかわからないですけど、
うん、
あの第一発目は4分ぐらいでサクッと見れるので、
うん、
ここはちょっと皆さんそっちを見ていただいて、
はい、
でこれからもブログどんどん上げていくのでぜひ皆さん注目してください。
はい、
はい、じゃあちょっと次行きますか。
はい、行きます。
今日コンパクトめに行きたいと思います。遅いのでね。
はい、
はい、じゃあ次はですね、ニュージー大好きピックアップのコーナーに移りたいと思います。じゃあ今週のピック、はい、のりかさんお願いします。
はい、私のピックアップは、
はい、
9月25日からデイライトセービングサマータイム開始です。
うーん、
毎年9月の最後の日曜日から翌年4月の最初の日曜日までサマータイムになり、時計を1時間進めることになりなるのがサマータイムです。
うんうんうん、
で、日本では馴染みがないのでサマータイムで注意すべきこと 5個まとめましたっていう記事です。はい、1個目は遅刻に注意。今までの時間に会社に行くと1時間遅刻することになってしまいます。
うんうん、
2個目は家の時計は全て変更すること、車の時計も忘れないように。3個目は日本との時差が4時間になるので取引先の電話の時間には注意が必要です。4個目、遊びすぎ飲みすぎに注意。明るい時間が増えるので会社が終わってもまだ明るいので会社帰りに出かけたり暗くなるまで飲んだりするのは注意が必要です。5個目は犬の散歩エリアの変更。ビーチによってはサマータイム中犬の散歩やリードなしの散歩を規制するエリアがあるので、いつも行ってるビーチだからといって同じように行くのは要注意です。以上です。
なるほど。
はい、
いや今サマータイム。
そうです。
ですよね、ニュージーランド。はい、いや一番びっくりした、あのさっきびっくりしたこと言うの忘れてたけど、
はい、
いや一番びっくりしたのは、
うん、
サンセットが8時以降っていうのがもう、
うん、
もう信じられない。もう笑っちゃうもん本当に、ね、びっくりしたね。
頭バグるよね
本当にバグるし、あの体のコンディションもバグる。だから疲れてるっていうのもあるんですけど、
うん、
その時は楽しいからもう全然忘れて遊んじゃうんですよね。
うん、
もう家帰ってからがもうやばい
ちゃんと暗くなって、あ疲れたってなる
よね。そう確かにサマータイムそれが一番しんどいかもね。
うん、
楽しいけど、
うん、
ずっと遊んじゃうもんね。
ね、
だって朝まあ、大体8時ぐらいから活動して、
うん、
で8時ぐらいまでは全然明るいでしょ。
うん、
12時間、
うん、
やばない？
うん、
さすがに、
うん、
嬉しいんですけどね、旅行者からしたら。これ、まあ、あの旅行者だったらいいかもしれない、
うん、
毎日住んでる人は やばいねこれ日常的に、
うん、
旅行者にとったらめっちゃいろんなところ行けていいですけど、
うんうん、
サマータイムね。
はい、
犬のリードもなんか重いです
ね。
そういうピックですね。
そうです。
ありがとうございます。じゃあ私のピックは、ウェリントンで博物館とプラネタリウムを楽しむっていうピックアップですね。
うーん、
ウェリントン今回行くかどうかちょっとまだ未定なんですけど、
うん、
そこで私たちが面白そうだな、行きたいなって思ってた国立博物館がちょっと記事にされてたので読みたいと思います。
はい、
まず1個目がテパパの国立博物館ですね。マオリの文化やニュージーランドの開拓の歴史などがこういろいろとあって、毎日10時から6時まで開いており、入場料は無料です。日本語のパンフレットもあって、カフェがあったり、とても綺麗な博物館があるっていうのがテパパ国立博物館です。
はい、
あともう一個がプラネタリウムがあるらしくて、
うん、
あの天文台では隕石に触れたり、キッズスペースシューティングゲームなどのようなテレビゲームをしたり、子供から大人まで楽しめる内容が満載ですっていう天文台があるみたいです。カーター天文台っていうところですね。この2つがウェリントンでは結構面白い場所らしくて、
うん、
皆さんぜひ行ってみてくださいっていうピックでした。 ニュージーランド国立博物館、テパパ、トンガレワとカーター天文台。この2018年8月17日の投稿なんですけど、ここにはいろいろとなんか URL とかも貼ってるので、皆さんぜひ行く際はここにクリックしてもらって行ってください。
はい、
っていうニュースじゃないわ、トピックでした。博物館行きたいよね、
うん、
まだ一回もどこも行ってないので博物館系は、うんうん、まあ、もしウェリントンに行ったらここ結構有名みたいなんで行きたいと思います、うん、はい、じゃあ終わりますか。
そうですね、
はい、今現在時刻12時50分ということで夜の、
はい、
ちょっともうそろそろ遅いので、
うん、
明日はどこ行くんですか。
名前忘れた、
はい、
ロトルアです。
そこら辺に行って結構明日はすごいですよ、盛りだくさんで、うん、あのカーミュージアムみたいなところ行ったり、
うん、
ツリーウォークしたり、
うん、
いっぱいあるので、これからも皆さん注目してノリカホのミュージートリップ皆さん見てください。
はい、
はい、じゃあミュージー大好きのカホリと
ノリカでした。
また来週。ミュージー大好き。